今年はマタイ福音書からイエス・キリストの受難の出来事の一部始終を今私たちは聞きました。教会の暦によりますと、今日から始まる1週間は聖週間というふうに呼ばれておりますけれど、この聖週間を月曜日から日曜日から次の土曜日まで一日一日丁寧に礼拝をしながら祈りをしながら過ごすとすれば、今日のこの主日に読む福音書の箇所というのは、この受難の出来事そのものではなくて、イエス様がエルサレムへ入場するという場面が今日の主日に選ばれます。イエス様が転ばにまたがってエルサレム市街へと入っていくという光景、その時人々が着ていた服を道に広げて、あるいは木の枝を持ってきて、それを道に並べて、ダビデの子ホサナ、主の名によって来たる者に祝福があるように、糸高きところにホサナと叫んでイエス様を歓迎する場面。イスラエルの人々が私たちの救い主がやってきたんだとばかりに大喜びでイエスを迎え入れる場面が今日の日曜日に読まれることになります。ダビデの名によって来たる者にホサナ、喜びがそこにあるわけですが、実はここから主イエスの受難が始まっていくわけであります。それで、聖週間の初日に、の日曜日にそこが読まれたりするわけですが、でその後ですね、月曜日から金曜日まで、毎日その日聖週間のテキストとそして祈りというのが式文に用意がされておりまして、それを毎日教会で礼拝をしながら過ごすというのが聖週間になるわけでありますけれども、で木曜日になると、木曜日というのは千足木曜日なんて言われますが、イエス様が弟子たちの足を洗ってそして最後の晩餐をいただく時ですね。そして金曜日が主イエス・キリストが十字架にかけられる貼り付けの日でございます。まあ、このようにして1週間かけて毎日主の受難を共に覚えるというのが教会の暦に従ったこの時期の、まあ、聖週間の過ごし方、そういう伝統があるわけでありますが、では実際にそのようにですね、ホーリーウィークを毎日丁寧に過ごせるかというと、多くの人にとってはこれはとても難しいことでありましょう。そういう実情を踏まえまして、今日の主日に主の受難を全部聞く、こういう日課がもう一つ与えられております。私はそちらの日課をこうして選んで今年も準備をいたしました。ダビデの子ホサナ、糸高きところにホサナ、喜びの声を聞いてですね、主の十字架に触れることなく次の日曜日にいきなりイースターを迎えることにならないように、日曜日に礼拝で共に集って主の受難に今日触れているのであります。私たちが聖書の御言葉を聞くのはイエス・キリストと出会うためです。聖書に書かれたイエスの働き、そして教え、数々の出来事に触れることでイエス様が今でも私たちと共に生きていてくださる、そのことを確かめ救われているという実感を得て、 今を生きる喜び、これからを生きていく希望をいただくために、そういう目的で私たちは御言葉を聞きます。主イエスとの出会いを通じて慰めと許し励ましをいただく、そのために私たちは礼拝をいたします。聖書朗読も、そして説教もそのためにあります。福音とは喜びの知らせです。イエス様から喜びの知らせを受け取る、それこそが私たちが礼拝で求め、私たちがなすべきことでございます。では今日の聖書朗読はそのような目的にかなっているでしょうか。主イエスがイスカリオテのユダに裏切られ、銀貨30枚と引き換えに取り押さえられる、ゲッセマネの園で私は死ぬばかりに悲しいともだえ苦しむイエスの声を聞く、弟子たちに裏切られる、ピラトの尋問を受け死刑宣告を受ける、兵士たちに罵られ服を脱がされ茨の冠をかぶせられ侮辱を受ける、とうとう最後には十字架に貼り付けられてしまう。イエスに起こったこれらの受難の出来事が私たちにとって今日福音となって届いているでしょうか。ここから喜びと感謝が湧き上がってくるでしょうか。ありえないことです。そんなものは何一つありません。私の牧師の執務室にいただいたものなんですけれども、星野富弘さんのカレンダーがかけてございます。ご存知のように星野富弘さんは手足が使えませんので、筆を口に加えて花を描いて、その花になぞらえた詩をそこに書き添えておられます。1月と2月、まあ、最初のページですね、そこに描かれていた花はスノードロップという花でした。まだ寒い冬のうちから白い可憐な花を咲かせるということで、スノードロップは春を告げる花だそうです。その名前が示すように、スノー、雪が残っているうちから花を開くのだそうであります。ではスノードロップのドロップ、ここの部分はどこからその名前が来ているのかだろうかと思ったんですけれども、この花はとても控えめな花でして、うつむいて咲くんです。頭の部分が、つまり花の部分が重たくって支えきれないかのようにですね、茎が途中で折れ曲がって下を向いて咲いているんです。だからドロップでしょうかね。そんな花に星野さんは次のような詩を寄せています。この苦しみきっと意味がある、いつか必ず分かる時が来る、涙なんか出てきたらなめちまえ。もう一度お読みします。この苦しみきっと意味がある、いつか必ず分かる時が来る、涙なんか出てきたらなめちまえ。うなだれて咲くスノードロップ、 うなだれた花弁から星野さんは一滴の雫が落ちてくるところを書き足しました。雪が溶けて花弁から雫となって水滴が落ちたんでしょうか。それが苦しみを抱えてうなだれた人のこぼした一粒の涙に見えたんだと思います。この苦しみきっと意味がある、いつか必ず分かる時が来る。苦しみに意味がある、辛く苦しい状況に立たされた時、なかなかこれは言えません。主イエスの苦しみと痛みを聞いても、これ福音にはならないのです。十字架の苦しみに意味があるとは到底思えないんです。星野さんが次に連ねた一行はこれであります。いつか必ず分かる時が来る。これは星野さんだから言えるし、星野富弘さんの言葉だから私たちに伝わってくるメッセージです。取り返しのつかない大きな事故にあって、絶望の淵に立たされ、突如大きな苦しみが星野さんを襲いました。けれどもそこから星野さんはイエス・キリストを知って救われるという体験をしていかれます。きっとそれを思い出してこの言葉書いたのではないでしょうか。いつか必ず分かる時が来る。そしてもう一つ思い出したこと、それはきっとこれです。十字架の苦しみの三日後に主イエスに起こったあの出来事を星野さんは思い出したのではないでしょうか。十字架へと突き進むイエスの受難を聞きながら、今日私たちもまたその三日後の出来事へと思いを馳せるのであります。やがて私たちに届けられる大きな福音を待つのです。祈ります。愛する主よ、イエスの十字架の出来事の中にあなたの神秘がございました。受難の出来事を耳にしても私たちの心に喜びは届きませんが、しかしそこからあなたの約束のうちに大きな福音が、喜びが届けられる、そのことを私たちは知っております。どうかここにいつか必ず分かる時がやってくる、この言葉を思い起こしながらこの一週間を、十字架を覚えつつ過ごすことができますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。